皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年5月28日金曜日、週刊自閉症ニュース第135号スタートです。
自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。
この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。中日新聞5月22日のニュースです。発達障害もっと知って、小松支援センターに書籍寄贈、石川。発達障害児を持つ親の会どんぐりの会代表谷紀美子さんが、5月21日、今年4月に市民の要望を受けて市が独自に設置した子ども教育相談発達支援センターに、発達障害に関する書籍などを寄贈しました。書籍は、発達障害の子を育てる母の気持ちや、十人十色なカエルの子など、発達障害に関する専門書約50冊。書籍のほかに、谷さんが発達障害について講演した時に受けた謝礼も寄付しました。谷さんは、私にも発達障害の子供がいる、少しでもセンターの充実に役立ててほしかったと話し、センター専門員の増本克彦さんに手渡し、増本さんは、大変ありがたく大切に使っていきたいと話していました。朝日コム5月25日のニュースです。障害者差別禁止の新法制定検討、政府会議が基本方針素案。障害者の当事者も参加する政府の障害者制度改革推進会議は、5月24日、制度改革基本方針素案をまとめました。2011年の通常国会で、障害者基本法の抜本改正を目指します。障害者差別禁止法（仮称）の制定も検討していきます。関係省庁と調整した後、6月中にも基本方針を閣議決定する予定です。今年の素案は、今年1月に始まった同会議で障害者らが出した意見をまとめました。障害者基本法の改正時期を明記するほか、障害者団体などが強く求めている差別禁止法は制定に向けて検討し、12年度末までに結論を出す予定です。障害児は現在特別支援学校に通っていますが、障害の有無にかかわらず、すべての子どもが地域の小中学校の通常学級に通うことを原則とします。文部科学省が慎重な姿勢を示していますが、年内をめどに結論を得ます。障害者雇用の義務対象に精神障害を加えるほか、バリアフリーの整備の遅れなどを改善するため、11年に提出が検討されている交通基本法案（仮称）に移動の権利を明文化することも盛り込まれます。また障害者の定義の範囲も広げます。障害の原因となる疾患や症状など、主に医学的に決められていますが、これを日常生活で行動が制限されている状況などを踏まえて、社会的側面からも判断するように変えます。6月7日の同会議で基本方針に反映させる意見書を取りまとめ、年内にも第2次意見書を示す予定です。朝日コム5月23日のニュースです。音楽誕生の瞬間、障害の子と立ち会う、音の城音の海東京。自閉症やダウン症の子どもたちと音楽家が即興演奏で交流するドキュメンタリー映画音の城音の海が、 今月公開されます。音楽療法の記録映画ではありません。音楽誕生の瞬間に立ち会える映画とのことです。こちらは5月29日から東京渋谷のアップリンク X で公開されます。ここでテレビ放送のお知らせです。5月29日土曜日、明日10時から11時22分 NHKBS ハイビジョン炎の小馬券心コンサートが放送されます。これは指揮者小林健一郎氏によるスペシャルな演奏会。障害のある人とない人、プロとアマチュアなど様々な垣根を越えて共に作り上げる感動のクラシックコンサートです。3月7日、自閉症の高校生小柳拓人くんがフルートで参加した小馬券とその仲間たちスペシャルオーケストラ心コンサートの完全版の放送です。ちなみに小柳くんはフルートの前列とのことです。またこの放送が世界配信されます。 NHK ワールドプレミアム特別番組として世界にも配信されます。日時は5月29日土曜日27時から、日本時間では5月30日日曜日午前3時からです。 NHK ワールドプレミアムは NHK が海外向けに配信している日本語放送で、世界各地で NHK ワールドプレミアムを配信している衛星放送局ケーブルテレビ局で見ることができます。ちなみにこちらは日本では見ることができません。海外在住の方、ぜひこちらの放送をご覧いただければと思います。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容はブログ自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私、龍馬の父が様々な話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、毎日新聞5月22日、東京朝刊に掲載された野沢和弘さんのコラム、猫のあくびをご紹介させていただきます。猫のあくび、ポロネーズ。強い横風のため、ロビーで待たされた。特別支援学校の名札をつけた生徒たちが、機内に入った頃には、出発時刻を10分以上過ぎていた。修学旅行なのだろうか。ようやく機体が滑走路へ向かおうというとき、後方で叫び声がした。
お家へ帰る。
小太りの男の子が前のめりに突進してくる。先生と思われる男性がベルトを掴んで引き戻そうとするが、男の子の力に引きずられている。その背を女性が追う。乗客は驚いた顔で三人を見つめていた。レインマンという映画に自閉症の主人公が空港で大パニックを起こすシーンがある。特定のものへの強いこだわりがあり、少しでも自分の中のルールが乱されると混乱することが自閉症にはある。あの生徒もそうなのだろうか。それともただ家に帰りたかったのだろうか。しばらくして先生らしい二人がうつむいて戻ってきた。機体が動き出した。搭乗を取りやめたお客様がいたため出発が遅れました。客室乗務員の声が静かな機内に流れた。みんな黙っていた。イヤホンをつけるとショパンのポロネーズが流れてきた。随分音が古いなと思ったら、演奏イグナッチ・パラデフスキと 機内放送の案内に書いてあった。第一次世界大戦にポーランドの首相も務めた伝説のピアニストである。祖国の暗い歴史を振り払おうとするかのように華麗な旋律が弾む。あの生徒はお家に帰ったのだろうか。家族はどんな顔をして迎えたのだろう。光の玉がコロコロと鍵盤を転がっていくような美しいピアノの音だった。以上、今週のピックアップ、毎日新聞5月22日東京朝刊に掲載された野沢和弘さんのコラム、猫のあくびポロネーズでした。さて、そろそろお別れの時間です。次回136号の配信は6月4日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。